寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さあ、ゲストをお招きしてお送りする連続2回目となりました。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。この日村っていう、まあ、吉田が日村に変わったっていうのは先週お伝えした通りで、まあ、向こうに入って日村はね、今会社の社長をやってて、今現実その各会社ってのは何に困ってんのか、人が足りないっていうところで人が余ってるっていうところがあったり、いろいろじゃない、その辺の現実をちょっと教えてくれる？
わかりました。前回も申し上げた通り、僕たちの方は人材を、いろんな会社様に供給することで、社会的な価値というか、そういったのをいただいてるんですけれども、やっぱり各企業さんがどうしてもやっぱり採用にまず困る。で、採用に困るので、いろんな会社さんから人を取りたいというふうになるんですけれども、他の会社さんも、いわゆるお仕事する人たちの目にする仕事の情報量が多すぎて、選んでしまったり、なので自分が選んだ仕事が自分に向いてるとは限らないですよね。で、そういったような市場の環境があるので、集める方も大変だし、採用する方もすごくコストも時間も手間もかかってるっていうのが現状なんですね。
その若い人、
そうです、うんうん、を雇用するためにということで、うんうん、で、大きい会社さんでも、僕たちがやってる、そんなに大きくない会社に対して人はいませんかっていうことで聞いてきたりとか、うん、特に人材派遣会社自体は世の中に多くなってきてるので、うん、常に求人誌は人材派遣会社の仕事でいっぱいになってるんですね、うん、その中で、1年に1回しか広告を打たない普通の企業が広告を出したところで、うん、勝てないんですよ、うん、人採用で、うん、なので、企業を直接採用したいけど、集め方はやっぱり難しくなってるし、うん、派遣会社は派遣会社で全体として限りあるパイの中で、競争のようにしてこう人を採用活動するので、うん、なかなかその辺で仕事のミスマッチだったり採用のミスマッチが起きてるなっていうのを感じてるんですね、うん、で、我々にしてみるとやっぱそこを少しずつでも是正していければいいなと思ってるので、うん、面接をしっかり行うことだったり、お仕事とその人材の特性をちゃんと見て、一人一人も本当にマネジメントか何かまで全部やるわけなんですけど、そういったところでなんとか100名前後ぐらいはしっかりと仕事に就ける状態に持ってきてるっていうのが今ですね。
それがパーソナルエージェントの、
はい、強みですね。
強み、はい、
タレントとマネージャーみたいな感じですね。
あ、もう僕の頭の中すごくそのイメージありますね、
うん、タレントってもともとは才能っていう意味だからね、うん、
はい、
おー、ああ、だからその才能を生かすところへ派遣するってわけだ、
はい、
あ、それはでも大変だね。一人でやる、
パートナーがいて、うん、今だともう仲間もすごく多いので、その人たちが手伝ってくれてますね。
はい、寝る暇ないな。
ないですね。なので夜ほとんど従業員とのご飯、まあ、いわゆる仲間たちとのご飯になるんですね。で、
その話しながらってこと？
そういう話もしながらで、だいたいお声がかかるので、もしくはお声をかけるというか。
偉いねお前。あら、お前なんちゃうね。だけどお前偉いよ。
それはたっちゃんの教え子で、同じ道を歩いて、
同じ道歩いてね。俺が教えたことやってるね。あのね、金持ちってのはね、人に金使えるかどうかで金持ちか金持ちじゃねえかって、てめえで溜め込むやつは金持ちじゃないんで。金持ちっていうのは自分のお金じゃなくて、てめえの身銭を切って人にご馳走できるか、あるいは仕事にも恵まれる人にも少しでも分け与えることができるかって、そりゃ金持ちなんで俺思うんだけど、その今日村がやってる仕事って、自分の会社で最終的にはその派遣しているタレントをもう一回再結集させて自分のところでいろんな仕事したいっていうんでしょ。そりゃでも面白いことだなと。でも普通の人材派遣会社ってさ、派遣社員としてただ送ってるだけじゃんね。俺この安倍さんちょっと、まあ、実情に合ってるのかどうか知らないけど、総理大臣だよ、その働き方っていくようにもあるんで、その都合のいいように働けばいいみたいなこと言ったけど、それはね、使う側の論理だよね。そんな、それは使う側の方が強いんだからさ、はい、ずっと派遣社員でやった方がボーナス払わなくたっていいし、今だとそうじゃん、派遣の子供なんて一応給料もらう、あれアルバイトだって同じような、普通の正社員と同じような仕事して、ボーナスはねえわね、あの保険はねえわとか、なんだわ、そんなの貧富の差でに決まってんだよ。だから、あの働き方なんてね、やっぱ正規雇用ってちゃんとやんなきゃダメで、ね、その昔はその一回就職すればさ、 最後までって、あれ金がかかるからとかなわけのわかんない、あれ小泉さんの時からな、なんだ勝ち負けがはっきりしてきた、俺あるし名前あげちゃいけねえって言うけど現にそうだからしょうがないわね、あんなもの、あそうと思うんだよね。俺それはね日本人的働き方じゃねえな、やっぱ日本人的働き方、そこに情が絡む、情っていうのはね人を大事にするっていうその徳のバーチャーってやつだね、価値だね、それを入れてやんないとやっぱ人ってのはついてこないよと思うよ俺は。そうで、どう俺その少数精鋭でなんとかって言うけど、その少数精鋭に関してはどう思う、自分の会社を少数精鋭で切り回していきたいか、つまりリーダーだリーダー、それとも多数のリーダーの中でそれはダメだなって思うやつもいてもやっぱりリーダーとしてやってもらいたいか、どう思う。
間違いなく後者でございまして、
お偉
いね、はい、もう今そのようになんか言わされた感もありますけどでも本当に心の底からそう思っていて、少数精鋭であれば他の会社がやればいいと思いますね、逆に社会にどんな形があってもいいと思うので、僕たちはより一人でも多く仕事をさせるというのがもうそもそもビジョンなので、
そうだね、
はい、そこがすごく大事です。
いいね、おい吉田大人になってもともと頭良かったけど、
いいあの日村さんです。
日村あの施設ってね、はい、完成した時点から劣化が始まるんだよ。施設建物完成した段階からも劣化が始まる。だ建物ってのは大体その陳腐化しちゃうんだな、商業施設がオープンした後なんかすぐ陳腐化しちゃう、はい、だ人間ってそれじゃダメじゃんね。だメンバーって実はね固定化した、さっきの俺何を言いたかったかというと、少数精鋭って言うとね固定になっちゃう、メンバーがとメンバー固定になっちゃうと硬直化が始まるんだよ、建物と一緒なんだよ。そしたらそれはね冷たい組織が起きる、気づきがないんだ、てめえのとこでやってない、横の連絡がないんだ。俺あの前の放送でも言ったと思うんだけど、縦の糸はあなた、横の糸は私っちゅうなんだよ。あの今頃言うともうかなり古い歌らしいんだけど、あのこっからたっちゃん論理なんだよ、はい、経度と緯度、はい、と経度と緯度って何かっていうと、地球に対する縦の線を経線、横の糸を緯度っていうのが、あれ線とは言わないんだ、経度と緯度を表すじゃん。そうするとあれ地球は丸いから縦の糸に膨らみがあるじゃんね、横の糸に膨らみがあるじゃんね、それを織りなす布にした時どんな布ができるよ、想像で言ったら普通の直線の縦の糸と横の糸を織りなす、これとっても大切で、これは一つの布になるじゃんね、あの歌の通りだよ。ところが膨らみがあった縦の糸と膨らみのあった横の糸を織りなしていくと、できた布は当然膨らみが出るじゃんね、まあできるかどうか分かんないけど想像ではできるじゃんね。ということは何かっていうと、こっから算数だよ、2足す2は4、2かける2は4じゃん、どう違う？
難しいです、
ね、難しいな、いきなり言われたら難しい、はい、2足す2ってね、要は平面直線にしかなんないんだよ。ただ2メーターと2メーター足しましたら4メーターっていう長さですって。で掛け算の場合、2メーターと2メーター同単位のものを掛け算する、単位変わるぞ、事情で平方メーターになった、つまり平面になるじゃん。でさっき俺が何を言いたかったかっていうと、膨らみのある縦の糸と横のある横糸、糸の組み合わせると実は少し膨らんだ布ができんじゃねえかって俺思うんだ、こう曲がってんだから糸が、つまり立方立体になって3次元になってくんで、だから 2×2×2 は2が4、2が8の8立方メーターで3次元になるじゃんね。だそれを人の世界に生かせねえかって、この間県の教育委員会の偉い人にちょっと話したんだ。行政って硬直化しててね、みんな縦なんだね、横はないんだよ、もっと横作んねえとダメじゃねえのっていう話を、まあ、ちょっとしたんだけど、その横の作り方もただ平面的に人のつながりで横じゃなくて、情がこもった、要は目に見えない膨らみ作ると、日村が言ってる正社員でいろんな人をいろんな部署をつけて、その人たちが無駄な人もあるかもしれないけども、あったかいなんとかっちゃできんで、だから組織ってのはもともとどう思うかってな、日村な、上位のその職者、上位の職にあるもの、それが年齢とか経験とか年数が低くてもね、運営上の判断ができる基準が明確化されているものは組織だって書いたんだよ。もう一回言うぞ、組織っていうのは上位の職者が年齢とか経験年数が低くても運営上の判断ができる基準が明確です。その基準に合う人が上位者といる、それが組織だって言われてんだけど、果たしてそうかって、これ日本人に向いてるかっちゅう、そんなの、そんな西洋の考え方だって。 それは年が若くてもそれに的確な人が上位だ。ところが仕事というフラットで見た時にはそれ当たってんだけど、奥深さとか縦の深さだとか奥に対する奥深さだとかっていう、そこにおいてはやっぱり日本人に向いてねって俺は思ってんだけどさ、どう今の話いきなり聞いて。
はい、そう思います。
もう本当に、はい、言わされてる感が強いっちゅうだよ。
いいえ、とんでもないです。今回は大丈夫です。
本当か。
はい、
そうだから、そのね、その根底にはね、人を思いやる優しさ、それがなきゃ組織じゃないよね。
はい、そう思います。
ぜひね、今やってるその会社、大きくして、で静岡にもそれ持ってこいよ。
そうですね、
お前が、
はい、
お前がその静岡に持ってきて、ぜひ静岡の町おこし、本当の意味での人間おこし、
はい、
あの日村の会社名がその頃何になってるか知らねえけど、
もう変えません、大丈夫です。そう、このまま行きます。
じゃあスーパーつけてよ、今度銭湯でもさ、そのスーパーだからみんな若い人が言う超なんとかスーパーなんとか、まあぜひお願いしますよ。
はい、
一言、
ありがとうございました。
最後一言、頑張ります。
はい、とにかくあの才能を生かせるような会社作りを目指しているので、あの何か機会があればまたぜひよろしくお願いいたします。
うん、ぜひ頑張って、はい、お願いします。